男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
うちだから1年間でとある事務所のブラザーが4人増えるっていうのありましたからね。
まあこの前も、ラーメン食ってたんですよ俺、
よく食ってますね。
ラーメンは大体、2日に1回はラーメン食ってるんで。
50にもなろうというのに。
弱い50が塩分多めに取らせていただいておりますけども。
腎臓気ぃつけてくださいね。
いや、もうちょっとひょっとおかしいんちゃうかな。ひょっとかどうかしたら。
かえって走ってることがダメージにつながる可能性がありますよ。
なる。もうこの夏場危険ですから
ね。
命が危険ですから。
命が危ない。
ちょっと日が落ちてから走らないと、日中なんて走ろうもんならこれ自殺行為ですからね。で、大体、今までお酒とかそんなもん取らずに夜寝て、朝から大体昼飯ぐらいまでの間に1回2回気持ち悪くなるっていうのあるけどね。あーなんか気持ち悪いなーみたいなやつ。もうこれだいぶおっさん化してきとんな、これ。
いや、もう、遠の昔のおっさんですよ。
マジか。でも毎日ビールは飲みたくなるんですよ。
そう、おっさんやから、おっさんやから。
ビール飲みたいなーって言って。
ビール飲みたいなーって口に出して言うのは大概おっさん。
マジか。で、ちょっとビール頑張って2、3本飲んでみて、もうなんかお腹がシクシク痛くなって、痛い痛い痛い痛い。なんかもうなんかシクシク来るなー、最近っていう。
いや、ラーメンは。
あ、ラーメンか、ラーメン食うてたんですよ。ほんなら、表で、まあ、お客さんが待ってるような感じで、次々入ってくるような感じで、まあ、たまたまいっぱいになってカウンターだけの店やったら、外で、まあ、男の子と女の子が、いっちゃいちゃいちゃいちゃ、しとるわけですよ、ベロベロで、二人で。
カップルが、
うるでーとか言いながら、店の看板どっか移動してみたりとかしとるんですよ、二人で。いらんこと。ほんで、なんかこう、なんちゅうんすか。なんとかで、かんとか、今日もこれ、帰ったらなんとかでかんとかやなーみたいなこと、二人で楽しく話してて。
うん、うん、うん。
うん。で、男が無理やり女の子を、こう、チューをしようとしたりとかするやつあるやん。
やめてや。
ほんで、あかんって、もうあかんって、みたいなこと言うてるやつ。
はいはいはい。
ああ、なんか、盛り上がってるカップルいてんなーと思ったら。
何歳ぐらいの
30ぐらいかな。
あ、もう結構いってるな。
え、結構まあまあな年なんです。
はいはいはいはい。
あまあでもまあ若い気もするし、女の子まあまあ可愛いんですよ。
うん。
お、な、まあまあ可愛いな、この彼女と思って見てたら、なんか、それなんとか、夢中ってチューしようみたいな感じで来たら、もう、彼女よ、言われんでみたいな。あれってなって。あ、あ、これ彼女いてんねや、こいつな。だから彼女いてて、たまたま会社の飲み会かなんかで帰り道が一緒になって、もう一軒行った口かな、これ。みたいな。で、同じ部署のやつやな、この女はな、と思って。ああ。だから今からこれどっか二人で、まあ、この彼氏の家に帰るのか、なんとかして、一夜限りの間違いが今から起こるのはもう確定してるけどもやな。
てかもうやっとるでしょ。
そう。もう、なんていうの、テレパシーでやってるわけですよ、もう。うん、
いや、
もう、俺らが見えないだけで。
過去にやってるでしょ。
いやー、それどうかな。俺は初めての、もう男の盛り上がりとして、今日、初っていう感じがしたけどね。
あ、ほんまですか。
うん、今日やっと。
うん。
もう俺も彼女って俺もモテモテやから。モテモテやけども、今日は俺はこの女に手を出すみたいな。
あ、
女からももうこれオッケーいただいております。
なるほど。
それが、なんか、すごいフレッシュな反面、ああ、こいつまた痛い目みんな、これ数日後かなんかに、と思って。
ラーメン食うとらんと、早く帰れよ。
そうやねんな。わざわざ、ニンニクガー入れて、勢力上げてる場合ちゃうんすよ。
いや、とかもう、そのね、初めてやるっていう話やのに、食欲に行かへんでしょ？
行けへん。
ね。
行けへん。まず、もう初めてやる時点、もう今の年齢から言うと、初めてやるっていう時に対して、あそこまでベロベロに酔っ払ってたら無理やね。
無理ですね。
まず無理。まずその気にならない。
飲めるお酒はほろ酔いが限界。
そう、もうそんなん、もう瓶ビール二人で分けるぐらい。二三口の、ああ、うまかったね。ちょっとポッとしてきたな、ぐらいの感じで終わらしとかないと。
15分ぐらい黙っといたら、お酒抜けるぐらいのやつ。
うん、あ、もうそんな感じ、そんな感じ。ちょっと汗かいたらもうお酒スッと抜けるぐらいの感じ。そんなぐらいで収めとかんで今無理ですね。
無理ですね。
ああ。
どんどん治療になっていきますね。
どんどん治療どころか何が起こったんか、もうなんかほら、 やっぱり、焼き付け、それ記憶に残したいのにもうぐっちゃぐちゃになってまうから。なんか、わからんし。
おちんちんの触覚オフになったんかな思うぐらい何もない時ある。
なります、なります。おにんにんはもうね。
おにんにんがもうあれ、おむむに変わったぞみたいなやつね。
おむむも全然、全然です。だからそこにはもう神経的な、感覚的なものはもうなくなってますから。
そうそうそうそうそう。
あ、もう何をやってるのかよくわからんという。状態ですよね。
ポシャって続編がなくなった機械だ実写版でいうところの、ここからは機械的に行ってしまったなっていう感じのね。
そういうことだね。機械のおにんにんが出てくるみたいな、ね。
そうそうそうそ う, そう。
だから、そのあれ、だそういうの、そういうので、その女もまんざらじゃない顔しとるんですわ。っていうことは、この女もその、一夜のアバンチュールを楽しみたい感じだよな、と思って。
ってことは他でもやっておりますわね。
俺はもう、俺一人にやってるってことは全員に手出してるってことですか？
そういうことですよ。
余波は全部に行っとるってことやから、これ。怖い怖い、もう、こう、その女怖い怖い。
うん。
手出したら終わり終わり。
ねえ。いや、まあまあ、まあわかんないですけどね、なんかこう、恵まれない異性、人生を送っている女性っていうのもいるわけじゃないですか。
ああ、それはどういう意味で？
昔僕が会社入る前の話として聞いたんですけど、大衆がアレな女性がいたらしいんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
で、正直みんな、結構やな、この子ってなってたらしいんですけど。
パンチ聞いてるわけですね。
うん。なんかの時、それこそその大衆の話になったのか、仕事上の辛いことがあったのかわかんないですけど、職場でふっと一人になった時に、しくしく泣いてたようなんですよ。
お、その人が。匂いを放ちながら。
うん。で、そこに入ってきた、
うん。
それこそさっき僕が言うた、うん。何も動かない上司ね。
おいおい、おい。
またその頃若手やった、そのおっさんが、まあ、そのおっさんはダボ派手として有名やったんですけど。
来るもの拒まず派。
そっと抱きしめてて、その抱きしめた瞬間ぐらいから、たまたま目撃してん、うん、俺って言うてた人はいましたね。
ああ、怖っ。それでもいける口。
いける口。
ああ、まあなあ、ある人は、それが人の合う合わないなんでしょうけどね。ああ、でもそれ、かわいそうですね。
うん、
まあまあそういう、な、女の子が多い会社だなんだっつうのはもうそういうことが多いんでしょう。
でしょ
う。きっと多いんでしょう。女の子も嫌じゃないと思うね、俺。
うん。
もう最近思ってきた。昔はもっと女の子って、なんていうかな、こう崇高なもんやと思ってたけど。
うん。
全然違う。あんなもん、なんていうの電気の周りに集まる、こう、虫みたいなもんや。
忘れずに言うとかないと語弊があるのは。
はい。
男も。
男と女が電気の周りに集まってみんなブンブンブンブン飛んでるっていうことで、
そうそうそう。
あそこでバチンバチンバチンって電気に当たってたりとかするのが、
むしろ電気にバチバチ当たってるのは男の方。
血気盛んね。あ、おらおら俺どうみたいな。
そうそうそう。
やつ見せてたりするんですよ。女も嫌よ嫌よと言いながら、
うん、
いやそういうのがやっぱり憧れてるんだなと。
性欲はあるし。
あるある、お祭りとか行って俺最近思いましたわ。
お。
短パン率の高さね、女子の。
あ、女子短パン。
女子短パン、ホットパンツホットパンツですけど、あれの率の高さがね、やっぱ女っちゅうのも、
うん、
やっぱその何か祭りってもものすごい危険、
うん、
ね、変なやついっぱい集まってくる、わー怖いって言うんじゃなくて、女もやっぱその変なやつ、怖いやつを若干求めてるんですよ。
うん。
うん、それが、ものすごい変なやつじゃなくて、ちょっとぐらい変なやつやったらええかなぐらいの感じで言っとるわけですよ。
そうそう、性病移されずに、
うん。
中出しもされへんのやったら、
あ、そうそうそう、ちゃんと、うん、つけてねって言ったらつけてくれる悪いやつ。
うん。若干男前やったらええかなっていうやつも多いですよね。
そうそうそう。それぐらいでも今、良しとなってるんちゃうかな。
ああ。
ああ、もうそらちょっとやっぱりそれなりに経験はしとかなあかんしやな。ああ、男連中でもなんかね、吸い慣れないタバコ出してきて、で、箸んとこ座って、あー、ナンパしてーって、普段その自分絶対そんなこと言えへんやろっていうやつ。
言うやつに限ってナンパしたことなかったりね。
そうそうそうそう、うん、ベタでございますみたいな。やつこう考えると、やっぱりもう男も女もやっぱ一緒なんですかね。
一緒やと思いますよ。
うん、うん。だから、ね、心の底からお祭りというイベントをエンジョイしてるわけではなくて、男あさり、うん、女あさりにしてるわけですから。それは若い子増えるよね、って話やね。
そうそうそう、うん。
そんなこと思っちゃったりなんかしますわ、思ったりとか言
うと。そうですよ。
だ男も女もそんなもんですわ。
うん。なんか最近ね、うん、あれですよ、まあ、前問題になってた女性と別の子ね、職場のね。
あ、また新手が空いてんの？
じゃあもう、二人女子おるうちの、もう一人の方。
二人女子、一人、はい、消えたってなってて。
はい、消えた。
もう一人しかいてへんやん。
そうそうそうそう。問題になってなかった方の子も、それなりに問題で。うん、
ああ。
うん、
な
んか。
怖いね。
なんか最近ね、なんか、男がいないと。
はい。
いう話が、なんかこう、なんかずっと頭にあるんでしょうね。
その女の人も。
うん。
うんうんうん。
なんかね、使う単語が、
うん。
その、男女間の、その、物事を表す単語の発生する率が高くて。
どういうことなの、それ。男女間の物事？
僕が嫁さんと、今度どこどこ行くんですわ、って別の上司と喋ってたんです。あの人上司ちゃうわ。
上司ちゃう。自分の中で認めてないから
。先輩、先輩。
先輩ね。
先輩、先輩。はいはい、役職僕の方が上やから。で、喋ってたら、横座ってるから話入ってきて、うん、あそこ私も行きたかったんですよ。
あ、そう言って、はい、はい。
うん。あ、そうなぐらいの話じゃないですか。
うん。
その先輩が、
うん。
ついてったんやん。
うわ、しょもら。うん。いや、しょもない。一番言うたらしょもない。
いや、でもほんまん、その会社の、仕事も、それこそ書類カチャカチャ作りながらの雑談ですよ。
はいはい、はい。
だからもうそのレベルでいいじゃないですか。
うん。
で、僕らはしたら、いやいやいや、何の集団かわかんなくなるじゃないですか、ぐらいの。うん。感じで、返そうと思ったんですよ。
うんうんうん。
そいつ、単語のチョイスほんま気ぃつけてなって思ったんですけど、修羅場になるじゃないですかって言うんですよ。
ああ、もうそ、
ちょっと待って、俺、お前になんかしたみたいやんかっていう。うん、
それ、もうなんかあったかあるか条件でその女話してるじゃないです
か。俺、お前には何もしてないっていうか、この会社で何もしてないっていう。
するつもりもないし。
俺がこの会社でなんかしたのは、奥さんだけっていう。
ああ、そうやわな。だから、ちょっと言葉のチョイスがまずいね。
言葉のチョイスが最近そういうまずさが多いんですよ。
うん。修羅場になるじゃないですかっていうことは、私手出される前提やから。
てかもう手出されてたみたいな。
あ、奥さんに言っちゃうわよっていう話。
うん、うん、に、っていう意味の単語でしょ。
そうですね。うん、それはもう修羅場とはそういうことです、う
ん。だから、制裁と愛人一緒にいることになるじゃないですかみたいな言い方じゃないですか。
あ、まあまあ、それを言うとりますわ、その女の子は。
してないから。
わかる。
してないし、しない。君にはしないしっていう。う
ん、何言うてんのどっか行く話、どっかなってもうてね、なんかちゃう話になってもうてるやん。
あとでその子おらんようになってから、
うん。
ああいう言葉のチョイスのミス、やめてほしいですねって言って、ちょっとその先輩に釘を刺すっていう。
はいはいはい。なんもないですよ。
なんもないですよって。
うん、そらそうやわ。そら言うとかなって
ません。やめて。
もうみんな、もうその手のスキャンダルの話大好きやからね。
ほんまですよ。
もうみんな大好物の話ってそこしかないもん。
うん。
やれ、ドイツとこいつが付き合ってるとか。
ああ
。あいつはもう何人も食うとるとか。そんな、結局あいつ、あこれと結婚しやがったみたいな話だったりとか。
そうそうそうそうそう。
そういうのは世の中は多いですな。
誰々さんの元カノと誰々さんが結婚したけど離婚したとかね。
そうそうそうそうそう、そんなある、そんな
ある。ああ。
うん、
あ
特に田舎とか行くともっとあります。
あ、そっか。
田舎は一番そういう、会社組織みたいなのが田舎の街全体に組み込まれてるから。
しかもあれでしょ、登園やったりするでしょ。
する。だから、みんな結構真面目に住んでそうなんですよ。
うん、
田舎ってやっぱり純情やから、
うん、
俺そういうもん、みんな真面目にやってるねっていう感じだと思ったんですわ。恋も真面目に。
純朴な。
そうそう、純朴な。
君の名はみたいなやつ。
そうそうそう。付き合ったら付き合って、まあ、エッチとかそんなんはやってもいいですわ。
うん。
ね、それはもうしゃあないけど、それはもうずっとそのことばっかりやで、とか。
うん。
そういう世界やと思ってたら、
うん。
案外田舎の子、ほっぺた真っ赤っかの子がね、あっちこっち手出してたりとかね。あいつなんなんやっていうやつ。あいつむちゃくちゃやないかい。いや、それはむちゃくちゃですよ。知らなかったんすかみたいな話。お前ら田舎におって何してんねんって話です
よ。なるなるなる。
娯楽がなさすぎるわ。
北の国からの黒岩五郎みたいなことになってるやつね。
そうそうそう、もう大変なことになってるやつ。
一発屋の五郎言われてたみたいなやつね。
ほんまですわ、へそ祭り連れて行かれるやつですわ。
へそ祭り
あ、へそ祭りご存知ない？
へそ祭りってなんすか？
おいおい、まだね、もう俺、北の国からの話ばっかりしてるわ。おそらく、これいつ更新されるかわかりませんけど、
うん、
あの、元のサバラジオの方で、
うん、
しっぽり、なんか、何かに火がついてしまって、俺、北の国からの話を約、30分くらいしてしまうという。良すぎて。へそ祭りの会議って知らないの？
え、それテレビ？
テレビテレビ、テレビ。
テレビ僕ちゃんと見てないな
ぁ。五郎さんが、うん、あの、まだ若いじゃないですか、テレビ版の時は。
あの、まだヤクザ役から足抜けてないですよね。
あ、そうそうそうそう、うん。あの、ケンさんとようやってた頃じゃないですか。
あの、青大将の頃でしょ、まだ。
そうそうそうそう。あの、その頃の、うん、国へは、あの、石田あゆみと別れて北海道来るでしょ。
石田歩もあれも発展家ですからね。
で、別れてくるから。
あの、石田歩があの、伊丹十三とできたんでしたっけ？
そうなん？
え、ちゃいましたっけ？
あ、あれ結局ドラマの中で。
ドラマの中で。
いや、知らん。
あれ？
伊丹十三出てたっけな？あ、伊丹十三と再婚的なことをするんやったんかな？
そんな話ちゃいましたっけ？
そうやったかな。俺と石田歩みはある日突然北海道を訪ねてきて、
うん、
ホタルと一緒に遊んで泣きながら帰って次死ぬっていう、そんな話しか知らないんですけどね。
で、案外石田歩みさんは死にそうだけど死なないっていうね。
あ、もう死ぬの分かってて、あれ北海道決まんの。
え、そうちゃいますか。
あ、そうだ、もう死期を悟ってて、
うん、
で、そう、最後に純とホタルに会いたいわみたいな話か。
なんちゃいますかね。
ああ、そこをちょっと俺覚えてないな。大好きな北の国から。
結構適当に見てる。
で、寂しいから、うん、五郎さんよう飲みに出たりとかしてましたやん。
うんうんうん、
で、そこの、どっか違う町ですわ。
うん、
ね、富良野じゃないんですわ。富良野のどっか違う町で、ちょっとええ感じの女作るんですよ。
うん、
誰、小野なんとかっていう当時、なんかよく出てた、脇役で出てた女優さんですわ。ヌードなんかにもなったりする、ちょっといい感じのお姉さんですわ。
小野みゆきしか出てけへんな。
小野みゆきはなんかごっつい勇ましいやつでしょ。
そうそうそうそう。
目怖い人でしょ。
あ、今ね、北の国からの出演者で小野で検索したらね、
うん。
小野武彦さんが引っかかりましたね。
あれ違うな。女の子、あれ小野なんとかっていう女の人だったと思いますけど。
はいはいはい。
その人とできてしまって、その人と、うん、まあ、ちょっとこう、なんかいろいろええ感じになってた舞台が、ほんでその女の人を探す舞台がへそ祭りの舞台なんですよ。
おーほーほーほーほー。
あの、腹に絵描いて、
うんうんうん、
上からなんか被って、
はいはい、
腹顔に見せて、こうみんなでわーって踊るっていう祭りですわ。
あの、お腹をくねくねしながら踊るやつね。
あ、そうそうそうそうそう。うん、そう、それで、そこでなんかええ感じでイチャイチャイチャイチャしたり、探したりとかするっていう回があったはずです。
あー、なるほど。
まあ、最初は五郎さんもそんなにええ人じゃないですからね。悪いやつ、煩悩の塊みたいな男ですからね。いや、
で、あの、息子も しっかり受け継いでクズって話じゃないですか。
そうやね。まあ、だいぶクズやったけどね。
僕だからね、物心ついたんがね。
うん。
で、だから僕79年生まれやから、北の国からのドラマなんかは、当然見てないじゃないですか。
お、見てない見てない見てない。
だから、あれですわ、あの、ほら、引っ越してった女の子いるじゃないですか。あの、初体験の相手みたいな、横山めぐみ。
ああ、あの、ジュン君っていう子。
大概のヒロインそうですわ。
みんな言うわな。
みんな言う。
あの、あれでしょ？潮祭みたいなことになった子でしょ？
そうそうそうそうそうそう。
んで、あの、みんなでクリスマスプレゼントを仲良し3人組で配ってたら、
うん、
最後その女の子ん家へプレゼントを配りに行こうと思って、連れがわーって2人で降りていったら、メリークリスマースって降りてきたらすぐビューって帰ってきて、夜逃げたっていうやつでしょ？
そんなやったかな？
そんなやった。
なんかでも、夜逃げするときぐらいになんか別れのなんかやりとりみたいなのなかったでしたっけ？
あったあったあった。ウォークマン的なやつね。
うんうんうん。
うん。
なんか、尾崎。
そう。ちゃん、チャラララランっていうやつ。I love you がかかるやつ。
I love you ってなるやつね。
最後に、あの、横山めぐみが、どっか消えてしまう前に、クリスマスプレゼントをジュン君にくれるんですよ。で、まあその夜逃げと共に消えていくんですけど、
うん、
あの、ジュン君は最後それを、古谷正人のトラックの中で、聞き出すんですよ。パカって開けたらウォークマンずっと、尾崎豊いいよねって言ってたウォークマンが入ってて、 はぁはぁってなって、淳くんは、それを聞きながら、I love you を聞きながら、外見て黄昏てたら、古谷正人にその、ヘッドホンブチー脱がれて、うんって言われて、はい、はい、すいません、すいませんって言ったら、
ちょっと似てる。
ほんで、はい、これ、この金、お前の親さんからだって言って、
ああ、ああ。
泥のついた2万円の下りに行くわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
これ、絶対使うな。一生お前の宝物にしろ。まだ古谷正人さんが元気な頃ね。
元気な頃ね。
元気な、まあ、あの、松田優作の弟子として元気やった頃。
あの、今じゃすっかり元気じゃなくなったどころかの話の。
もうなくなったでしょ、古谷
正人さん、ね。自殺しましたからね。
そうそうそう。そんなやつでしたけどもね。
うん、そう。だから僕見てたんは、その初恋ぐらいから物心ついて、
ああ
それこそあの、勇気ないのやつ。
ああ、勇気ないのパンツがチラッと見えるやつ。
パンツ見えたんかな。
パンツ一瞬だけ見えるシーンがあるんですよ、あれ。あったあったあった。あれでしょ？その頃には、横山めぐみも見つかって、
うん、
二人で、夜いつも一緒の時間に同じタイトルの映画を見るってロマンチックなことやってたんやけど、
あうんうんうん、
いかんせんどうも、純くん性欲の方が勝ってしまって。
黒岩五郎の息子やから。
そう、俺はもうお種馬やから。で、勇気ないについつい手を出しちゃうっていうやつね。
あれ、あの、ほら、あの、ラブホやったら映画見放題やから一緒に見るだけ入る言
う
て。
ああ、そうや、そうや、そうや、うん、ドキドキしていたのかいや。そ
う。で、一緒に見てて、やっぱりやるよねっていうやつ。
そらもう、そっからもう、馬じゃないよ。なんかもう、バカになってしまって、ジュン君。
うんうんうん。
うん、もう、腰振りマシーンになってしまってやな。そうそう、もう毎日や。
ゲラッパですよ。
毎日や。
アイムはセックスマシーン。
そうやで。もう、ゲロンパでも大変ですわ。
ゲラウレって。
もうそれ、そんな話もしたけど、だから結局誠意って何かねの話でしょ？それ。
そうそうそう。
そこへ繋がっていくわけでしょ。
田中邦衛この人に土下座すんねやっていうやつね。
そうやで。カボチャ持ってきた時俺も泣きそうやったもん。カボチャ4つ持って北海道から出てきた時。
あの、おじさん出てきた時、あれ、深作禁止作品かなってなるやつね。
今からこれ、勝ち込み行くんかなみたいな話ですよ。
でれれーってなるそうだ。
でれれーって言って。北王子金也殺しに来るんちゃうかっていうやつ。そんなやつ。
そんなやつ。
あれやったけどな。もう赤、もう北の国からだけはもう話しだしたら尽きない
よ。じゃあさ、僕北の国からじゃないんですよ。
何？
僕あの、オレゴンからアイハなんです
よ。あー、だとーか。
え？そう。
だとーやろ？
うん。
古谷一行が、
うん。
いつもはあの、なに、お父さん？
お父さん。
お父さんの絵の呼び方、古谷一行はアメリカ生まれの、日本人三世からでしょ？
なんかそんな。
で、英語もそんなに上手くないんすよ。
うん。
で、お父さんの呼び方いつも、ダトゥーって呼ぶんですよ。ダトゥーって言って。
そう
っす。それが何？
そっち派。
そっち派。木の実奈々の一番最初に現れるシーン、俺覚えてます
よ。どんなんでした？
アキラーって言って現れるんですよ。
オレゴンから、でも毎回話別でしょ、あれ。
1話完結
ちゃいました？
まあまあ、単純にそういう感じですよね。
うん、なんかね、設定あれ変わったな、みたいな感じやって。
オレゴンから最終の、一番最後のスペシャルは、設定変わったんですよ。
う
ん
う
ん、
そう。
思いっきり話変わってもらったんですよ。
そう、だから僕、キョトーンとしてもって。
アキラどうなってんの？アキラは。
そう。
それまでは、なんか結構アメリカの、うん、あの、開拓民としての悩みとか、そういうのいろいろやっててんけど。
うん。うん、
古谷一行の英語が現地ではあまり通じない件っていう話が俺好きやったんですけどね。おじさんは英語話せるんだよみたいな話になって、一緒にレストランみたいなとか入って、なんかくださいって言ったら外人が、分かってんねんけど、
うん、
日本人やからバカにするんですよね。
あ、はいはいはい。
えみたいな。
うん、
で、英語通じませんみたいな話になって、古谷一行凹むっていう回は俺なんか鮮烈に覚えてる。
てか、よう見てはるな。
オレゴンから愛大好きね。
なんかね、あの、木切ったら、
うん、
倒れた木に挟まれて死にそうなの話あったでしょ。
古谷一行が？
古谷一行やったかな。
お父さんの方が？
古谷一行か寺泉健かどっちかですよ。
どっちにしても、北の国からにしても、オレゴンから愛にしても、なんかには挟まれてます
よ。なんか挟まれたり。
なんか重いものに挟まれるドラマですよね。
そう。で、なんかそういう大怪我するシーンがだんだんごちゃになってくるから、
うん、
魚釣ってたら頭に釣り糸挟まって、指 取れたりするの、あれは北の国からちゃうな、何だっけってなる。
それとか、五郎さん挟まれた、石に挟まれたんやったっけとか、なんかいろんなもの考えてしまうっていうね。
オレゴンから愛が火事みたいなやつね。
オレゴンから家全焼みたいな話でしょ。
そうそうそう。で、石の家に行くのは北の国からかってなるやつ。
ごめん、違ったわみたいな。
うんうんうん。
木の実奈々、北の国から出てへんかったっけみたいな話です
。そうそうそう。
出ててもおかしないけどなとかいうやつで。あとあれも好きやで、俺。ライスカレー。
ライスカレー？
ライスカレー知りません。
ライスカレー知らないです。
ライスカレーも倉本そうなんですよ。
倉本そう好きなんですね。
まあまあね。倉本そうのどうしようもない、引き上がり、跳ね上がり用のない、暗いドラマが好きなんですよ。
ああ、なるほど。
でも、なんかみんな明るくやってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれが、どん底やのにみんななんでこんな明るいのっていうのが好きなんです。で、ライスカレーってあって。
時藤三郎？
中井貴一。
中井貴一。陣内。ああ、はいはいはい。
陣内、誰さんでしたっけ？
陣内孝則。
陣内孝則が。
ロッカーズの人でしょ？
そう、元ロッカーズやったの。まあ、俺もそこで初めて見たんやけど、
うん、
この人どうも、ロックンローラーらしいで、元、みたいな話になって、そんなこと全然ないやんと思って、その爆裂都市を見たら、バトルロッカーズっていうので出てたっていうね。昔はかっこいいかって、メンバーを全員裏切って、自分だけ役者で生き延びたっていうね。
ああ、はいはいはい。
卑怯なやつで。おめえはやっぱり卑怯なやつだなって仲間に言われたんでしょうけど。そう、あれが、その、みんなでアメリカ行って、
うん、
カレー、ライスカレー屋を開くっていうプランを北島三郎が持ってくるんですよ。
カナダって書いてますね。
カナダか。
うん、
で、北島三郎が先行ってるからみんな後で追いかけてこいって言って、
うん、
その三人が追いかけていくんですけど、
うん、
北島三郎はそこで事業失敗してて失踪してるんですよ。
おー。
で、みんなでただひたすら旅をするっていう、北島三郎を探して旅をするっていう話。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
うん。で、まあ、なんとかライスカレー屋を開かなあかんから言って、やるんですけど、
うん、
結局最終的にはライスカレー屋は開けなかったんですけどね。で、みんなで最後にライスカレーを作って最終回で食べるんですよ。
うん。
で、食べるんやけど、その、うん、カレー食べながら、横でビール飲むんすね。
うんうんうんうん。
ビールを、水代わりなんですよ。
う
ん。で、それを子供の時に見てて、
うん、
こんなうまいんかな、カレーにはやっぱ水よなぁ、と思ってずっと見てて。で、大人になった時に、一人暮らしとか始めた時に、
うん、
カレー買ってきてビールと一緒に食うたんすよ。それやったら、もんだすごいうまーって。
うまい、うまい。
それ以来もう僕はもうビールのお供を、あ、じゃあカレーのお供はビールって決めてますけどね。
もう最近は、奥さんおるんでできないですけど、
ええ、
ニンニクチップ山ほどかけてね。
うわー、うまっせな、お
い。福神漬けものすごい散らばしてね。
俺はもうココイチ行ったらえらいことになりますよ。福神漬けあれ1個使いますからね。福神漬け丼にしないと納得できない。
そうそう。すべての口に入れる瞬間に福神漬け入ってないと嫌。
ああ、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。わかってるね。これは、
うん。
これ福神漬けファンとしては。
そうそうそう。
もう、絶対必要ですよ。
うん、
もう混ぜ混ぜ。
混ぜ混ぜ。
カレーと福神漬け何食ってんのかようわからん状態。
こないだね、丸亀製麺行ったんですよ。
はい。
丸亀製麺で、
うん、
ネギを、
うん、
山盛りにして食うてるやついましたよ。
ネギ丼。
そう。
ネギうどん。
僕ね、あまりの多さに、
うん、
もう口から出そうなりました。野菜不足かって言って。
しかもネギだけ偏って取ってる感じや。
そうそうそう。
なんか、あれはやるで、俺。吉野家で生姜丼にはするけど。
まあまあまあまあね。いや、でも山盛りにはせんでしょ。あ、
レベルが違うんや。
だってうどんやから、
うん、
麺なんてそんな、水面を出ないじゃないですか。
出ない出ない出ない。
うん、で、水面出ない丼に山盛りになるぐらいネギ入れてるんですよ。
店の人もなんか言えばな。
そうそうそう。
ちょっとお客さんお客さんって言って。
味
うどん楽しもうみたいな。
食えちゃんとうどん。
いや、麺それやったらネギ買うて食うたらええやん、家でってなる。
そうそうそう。
やつネギ丸かじりしいさ、家帰って。
だからほら、スーパーとかで売ってる刻みネギあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ2パック分ぐらい。
ああ、そんな行きますか、
うん。で、そこに七味
うん。
ぶわーかけて。
うわ。
うん。
もうなんや、もう食うてるもんがようわかりませんな、
そう。そう、何食いたいの？
いやいや、最終的に食べたい。うどん屋で果たしてよかったんかって気にもなる、ね。
ものすごいブーちゃん。
俺は、あ、ブーちゃんはそういうことしよる。
ブーちゃんやったんすけど、
ね。ブーちゃんはそういうことしよるよ。七味もアホほどかける。 汗だくになってくるの大好きやからね。
そうそうそう、そう。
うん。
そうか、ライスカレーね。
ライスカレー。
ライスカレー見たことないな
ぁ。あ、そう。あ、なかなかいいドラマっす
よ。あんまり再放送とかもされてないんちゃいますか？
再放送もあんまりされてないなぁ。全12話ぐらいやったんかな。
ワンクールでしょ？
そうです。でも俺なんか見てた。毎回見てた。
あ、でも DVD 出てんなぁ。
なんか、ライスカレーって最初聞いて、なんやねんそのドラマと思って、見出して実は面白かったのパターンですもん。毎回やっぱ事件が起こって、
はいはいはいはい。
感じ？あれはなんか、もう一切覚えてないけど、面白かった記憶がある。
あ、ドラマで言うたらもう最近ものすごいテレビ見ててね。
あ、テレビ大好きなんですか？
テレビ、まあまあ見れたら見るじゃないですか。
はいはい、はい。
ハローハリネズミ、今更ドラマ化やってるじゃないですか。
おお、あれ、あれ、広金源氏のやつ？
そうそうそう。
あ、そう、あ、うん、俺、ハローハリネズミとは言うてるけど、なんかめっちゃメンバーいてるし、うん、なんかこれ実はちゃうんじゃないの？
まあまあ、その辺はドラマ版で、いろいろと、要素を出して。
おかずが増えとるわけだな、うん。
で、予告でね、
うん。
あの、巨悪を暴くって言ってたんですけど、巨悪を暴くって言った瞬間、その後ろに映ってる映像が、うん、コンビナートが大爆発してたんですよ。ほんまに巨悪やなって
国レベルやん。
そうそう、大事故やんけ。
ハローハリネズミってもっと地味な話でしょ。
そうそうそう。やれ、なんかそのね、不正なお金のとか。
うん。
そんな話じゃないですか、本来。
うん。うん、そうそう。
コンビナートボカ
ー大事件やん。
巨悪。
大事件、パニックやん、世の中。
そうそうそう。ドラマの予告で巨悪を暴くってて、ほんまに巨悪をやったん、これぐらいやな、っていう。
うわ、すごいな、うん。なんかあんまり面白くないっていう噂を聞いたことあるけどな。
あの、エータのドラマあんまり面白くないですよね。
ワイルドセブンをあれして。
ワイルドセブンも。
エータといえば俺の中ではワイルドセブンなんですよ。
ああよまよい。カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ーははー。ビックビックじゃぞ。